本庁は待ったなしと題しまして今本牧師に御言葉の取り次ぎをいただきます。
おはようございます。先週は大変な寒さでしたけれども、次第にまた春がやってきそうで、大変感謝でございます。人生にはこの出会いがあるし、まあ人生はいわば出会いだと言ってもいいでしょうね。自分一人で人生が送れるわけではなくて、何者かとこう出会いながら私たちの人生がこう過ごされていく。同じようにこう時は過ぎていくわけですけれども、でも考えてみると今日という日はもう絶対にもう再び来ないんです。今日という日はもう絶対にまたやってくることは絶対ないんだ。そう思ってみると私たちがこうして出会っている今この場ももう絶対にやってこないんだ。絶対にやってこないんだよ。で今この隣にいる方、出会う方と本当に出会うということは実は大事なことかもしれない。まあ先週私は新潟に行ってまいりましたけれども、もう20年ぶりにお会いする方々とも親しく交わってきました。先生が来た、先生が来たって、まあ、言ってくださったんですけども、20年経つと私も変わるし向こうも変わる。お前の私と会おうでも会えないんですわね。で私の悪いことを忘れて良いことばっかり覚えててくれるっていうか、まあ、逆のこともありますけども、本当に今っていうこの出会いっていうのはもう二度と来ないんだ。でそう思うとこの家族にしても生き交う人にしてもなんかこうもうちょっと注意してみようかなと思ったり振り返ってみたくなるものでありますが、機会やチャンスっていうのはそのチャンスっていうのはその時が問われる。この時しかないんだっていう時があるんだ。また今度というふうにこう思う、また次なと思ったりするんですけれども、そういうふうにいかないことがある。そういうふうに思ってるとですね、いちいちけども気にばっかりしてもういや瞬時瞬時ですね、気に緊張なんかしてられないわけですけれども、まあ民もそうですよね、私たちの目もそうですし体験もそうですけども、何を選び何を捨てるかっていうことが瞬時にやってるんですよ。で補聴器っていうのを持っておられるしておられる方はよく、私も耳が遠くなってきてそれで何々ってよく聞き返すんですけども、補聴器っていうのは具合悪いですね。何でも取っちゃうから。で我々の耳は聞く耳はええことは聞いてくれ、いらんものは聞いてないんですよ。俺雑音みたいなことは聞いてないんですって。こう必要なことだけパッと聞くようになってるんですよ、うまいこと。だから選んでんです。でそれ同じように聞いてたら大変ですよね。機械の補聴器はだから本当に大変です。まあ補聴器もだんだんとそういう人間的なこの柔軟性みたいなものをまた選択もしてくれるようになっているのかもしれません、ね、で我々はその時この時という時があるんですよ。それは普通の時と違うんですよ。この時こそ絶対大事やという時がある。でそれはいつもいつもあるわけじゃない。私は昔ですね、まあ昔っていうか、まあ昔やな、もう大学生時代ですわ。大学生時代、まあ小学校の時もそうだったんですけど、宇治川で泳いだこと。小学校の時は宇治川で泳いで助けられた、船で助けられて溺れかけてね、観月橋の下で拾われたんですよ。 ほんまにもうあの時もう死ぬかと思ったけどね、観月橋の下流れていく時にもうこれで終わりかなと思ったけども、船が屋形船がずっと引き上げてくれて助かったんですよ。それで大学生になってから私はもう一回その宇治川を横断しようと思った。こんな水少ないことないのいっぱいいっぱいなんですよ。向島の方からこっちまでいっぱいなんですよ。それであの向こう踊ろあの渡ろうと思って、そして観月橋の橋を向こう渡ってですね、橋のたもとから石垣の奥がとぼん飛び込んで、この宇治川のその鉄橋の下までね、ずっと行って近鉄の下の方でそこへ着いたらいいわと思って、そこへずっと泳いで行ったんです。でも小学校の時はあたふたしてるけど、大学生になったらもうすいすいと泳いでまあ行けるわなと思ったけども、今度あのあの橋の下へ行ったらですね、ちょっと川が狭くなっていて、そして中にが急になっている。そして真ん中まではすごく行ったんだけども、真ん中から向こうに行けないんですよ。なかなか何も一生懸命こいでもですね、この橋行かないんですよ。これもクワーッとしたらね、向こうのあの疎水あの水門の方からこうよう見たらこう曲がってんですわ、川が淀の方にね、こう曲がって、それで私も向こうの方見たらね、あ、曲がってるわ、ここまっすぐ行ったらあそこ着くには、ここ無理してこうトントンとあの右行かんでもじっとしてたら向こうの岸着くにはないかい、こうしてそしたらもうあの中小島の向こうの岸のとこへとっとたどり着いたらいいんだから、ここ無理して行くことないわってついつい思ったんですよ。そしてよく考えたら、こう曲がったらやっぱり真ん中も曲がっていて、その中小島のとこ行ってもまた真ん中じゃないかと思ったんで、はっと気がついたんですよ。そしたらもう体力だけでここで溺れてしまうぞと、でこりゃーと思ったんですよ。もう体力もヘトヘトになってたけども、この時しかないと思って、私はもう全力を挙げてですね、もう全身でね、もう溺れてもいいわ思って必死になって、反対向けの方にもう自分の全力でこうやったんですよ。ガラガラガラガラと、もうこれであかんかったらもう死ぬわと思って、カーッとやってですね、そしたら足の先がちょっと砂についたんですよ。その時は嬉しかった、もう助かったと思いました。あれつかなかったらもう溺れて、足がちょっとついてくれたからもう助かったんですが、この時ってあるんですよ。この時勝負せなかったらもうあかんと。うん、まあさ、ここ今治教会の方も来てくれてますけども、今治教会でももうここやーと思って、わしも大勝負したこともあるんですこの時なんてもっと先生ゆっくり行きましょうって、ゆっくりなんか行ってられるかいってガーッとして、今治教会の人たちえらいこの反発したんだけども、この時じゃーと思ったこともある。慶応学園でもそうですよ。いろんなところでこの時ってある。もう二度とやってこない、先生そんなんしないで、また来年もう一回しましょう、そういうこともあると思うんです。それでいいと思うんですよね。でもことによってはそういうことをしたらまたもっとしんどくなるっていうことがある。でここしかないんだ、人生においてこれしかないんだっていう時があるんで、出会いの時であったり人であったり出来事であったりする。でそれをこう取捨選択してここだと思う時にですね、全力を投入してそこに溺れるかもしれないけども、こう行く、そういうチャンスっていうか時がやっぱり人生には何回かある。いつもいつもそんなことしてたら神経持たないけれども、何かの時にはそうしてあると思うんですよね。で、あのチャンスっていうのを、まあ機会っていうことは英語でオポチュニティって言うんです。でオポチュニティっていうのはこの話ではですね、昔アフリカの方に動物がいて、それじゃあっと速く走る、でそれをその捕まえるのにはですね、その動物を捕まえるのにその前に毛があるらしいんです。私と違ってね前に毛があるらしいんですよ。であのやつはですね、前の毛をパッと捕まなきゃダメなんだ。で後ろを掴んだらつるっと滑るから前を掴め。であの動物は何だって聞いたら、オポチュン、それはオポチュニティっていう言葉な。 言葉にしよう、それから機械っていうことができたんだっていう話を聞いたことがあります。本当かどうかって。そうやけどもね、それは本当真理を得てるの、前をつかむ、ここだよっていうとこね、後からこうやろう思っても、この取り返しがつかない、そういう時があるんだよ。私たちの人生においても出会いにおいてもそういうことがあると思うんでね、この時っていうのはあるじゃないですか。結婚しても就職しても、あるいは自分たちの人生においても、この人だ、この時だっていうことはあると思いますね。で、ある時ですね、ガリラヤの小さな村の街道でイエス様と、イエス様が礼拝に参加されていた。それでイエス様がそこで、まあ、立ってですね、皆人々にお話をされていた。村人はそのイエス様の言葉に耳を傾けていたわけでしょう。イエス様がお話をされていた。で、聖書にですね、まあ三条の説教なんかにはあるんですけども、イエス様の出来事は書いてんだけども、話の内容そう書いてないんです。どうしたこうしたっていうことは、何を言ったか言うよりも、イエス様が何を話されてかいうことはあんまり書いてなくて、そのそこで出会った人のことが書かれています。で、ですからここで重要なこと、今日読んでいただいた聖書の箇所で重要なことは、イエス様がお話をされたその話の内容じゃないんです。話の内容じゃなくて、そこで出会った出来事なんです。イエス様の宣教についてはですね、そういうふうに、その出会ったことが大事なんだ。私は信仰がそうだと思うんですね。信仰ってそうだと思うんです。このあの先生がどういう立派な話したとか、つまらない話したとかいうことよりも、本当にそのことによって自分の人生がどういうふうな出会いをし、どういう出来事が起こってきたかということが、信仰生活において大事なことだと思うんですね。で、その礼拝の中でですね、一人の婦人がおられた。そしてその婦人はですね、病を負っていた。18年間も痛い言いながらですね、18年間も病についていた。そして腰が曲がってですね、まっすぐしようもてもまっすぐできない、痛かった。その人も礼拝に出ていたんだ。するとイエス様はその人を見てですね、そして婦人よ、病気は治ったと言われた。そしてその人の上に手を置いた。そうするとその人は腰がシャンとしてですね、そして病気が治ったっていうことなんです。ここでですね、一つ、まあ、私たちが注意したいなと思うのは、彼女の方からイエス様のところに治してください言ったんじゃないんです。彼女はただ痛い痛い言ってただけなんです。でもイエス様はその痛いだろうなと思う気持ちに寄り添って、そして婦人よ、その人をちょっと来いって言って呼んだんです。彼女の方から言ったんじゃなくて、イエス様が呼んだんです。そして行くと、あなたの病気は治ったよって言って手を置いて癒してくれたわけです。それをしてですね、彼女は本当に嬉しかったんです。喜んだんです。イエス様の話がどういう話だったかいうことよりも、あなたの病気が治ったよと言ってくれた、そして腰がシャンとしたっていうことが、これはこの人の人生にとってのものすごく大きな出会いっていうか、大きな出来事であった。しかしですね、そのことをイエスのなさったことと、夫人に起こった出来事を 面白く思わない人がここにいた。それはそこの街道長というか、そこの街道を盛りしている、まあ、教会の偉い役員の人と言ってもいいでしょうね。その人がこの日が安息日だったので、それでまあ疑問を投げかけた、言いがかりをつけた。働くべき日は6日ある、その間に来て直してもらうがよい。安息日はいけない、安息日に何かするってことはいけないんだ。これはユダヤ人の最も大事にしていた掟なんです。安息日を覚えてこれを生徒せよということでね、安息日に病気を治してもらうということは良くないぞ。そう言ったわけです。この言葉に対してイエス様はですね、激しい口調でこの反論します。この街道塚さんに対して偽善者たちよと言います。まあひどい言葉言うよね。偽善者たちよなんて言われたら頭にくるよね。真面目に言ってるのに偽善者たちよ。そしてイエス様のこの激しい怒りっていうか、偽善者たちよっていう言葉の上裏にはですね、私は大体このユダヤ教の教会や宗教というか、その習わしというか、そこで成り立っているこの社会構造全体に対してイエス様は面白くないと思ってたんだと思うんです。格好や形式はきちっとしてるけれども、そこで病気が癒される人がいない。それに対して激しい怒りっていうか、それとともにですね、この人に対するこのいたわりって言いますか、痛みに対する共感、同情、そういうものがイエス様の中に本当にあったんだと思うんですね。それで偽善者よと言ったんだと思うんです。この街道塚さんは別に偽善者じゃなかったと思うんです。特別ですね、頭の固い形式主義者、パリサイ主義者であったわけでもないでしょう。むしろ逆、真面目な素朴な人だったかもしれません。ですから安息日はある意味でその宗教界の中ではですね、安息日は聖なるものとしましょうっていうことはずっと伝統としてなされてきた、大切な掟として守ってきたユダヤ教の伝統であります。旧約聖書の中には安息日に薪を集めたからで殺されたっていう記事があります。それほど働いちゃいけないんだ。これは人の命を軽んじてたんじゃないんです。ものすごく大事なことをきちっとしていくために、いい加減に神様に対してしたらいけない。それはイスラエルの民が荒野をさまよって本当に苦しい生活をしている中で、安息日を覚えて生徒ですよ、この日は働くな、礼拝するんだ、こういうふうに決めていることを最も大事にしたのは、それは人の命を軽んじたからじゃないんです。人の命が本当にイスラエルの人たちが守られていかなきゃいけない大事な掟だから、この安息日を覚えて生徒せよということを最も大事な掟としてモーセが定めた掟であります。しかしですね、それが形式的になり制度化されていくときに、そこに具体的に困った人がおったときにも、まあここをする。そしてそういうことをすることをとんでもないこととして、まあしてですね、後へずらすわけです。またなとか別の日にな。私も時々問題相談を受けることがあるんだけども、ずらすのはまたなっていうのが一番いいです。また来いよ、またなって。 そうするとまたはいつなのか分かんないんです。私の友達に堀井君っているんですけども、私俳句してるんですが、俳句をする仲間ですけども、大学の時からの友達なんです。で彼はあの印刷、お父さん印刷屋なんですけども、京大の近くでね印刷屋しているその息子なんですけども、私親しくて、で彼はですね、私とあの御所のところで座って自分の身の上話を始めたんです。どういうことかというと、いやーってこう、まあ足をこうめくるんですよね。俺の足見てくれ。そしたらもう汚い足なんです。それでこの傷いっぱいしてるんで汚い足なんです。僕の足見てくれ。ああすごい傷やなって。いやわしな中学校の時にこの足の骨が腐る病気になったんだ。家が貧しくて病院にも行けなくてそのまましてたんだ。それで痛い痛い言ってたら、お母ちゃんがどうしたか、大変なことじゃっていうので、その病院に行こう、京大の病院に行こう。で京大の病院に行った。で京大の病院に行くにあたって、なんでか知らんけどお母さんは貸し衣装屋さんで立派な洋服を借りてきて、それで病院に行ったんだ。ええとこの奥さんみたいな顔で行ったんだ。そして見てくれって言って見てもらった。そしたらこれは肉が、あの骨が腐る病気だ、すぐ手術していかないとこれはもうこの足が切ってしまわなきゃいけなくなるから、今だったら間に合うって言われたんだ。それでお母さんは、金に糸目はつけまへん、どうぞ一番いいのに直してくださいって言って、その頼んだ。ところのお母さんみたいな格好で行ったんだ。それでまあ入院せんだんちことで、その手続きして家帰ったんだ。その時に自分の母親を見て、そんな金どこにあるのやろ、この人何を言うんだろう。お父さんはおろおろおろおろして、そんな金のかかることはしてられない、うちはもう乗るかするか分からないんだ、こんなことはもうちょっと辛抱せんとか、そんなこと言ってんのお母さんは絶対そんなこと言う、今手術しなきゃいけないんだって言って、京都大学の病院で上等の治療をしてもらったと。そして無事に自分の手術が治ったんだ。そしていよいよよくなってですね、退院するときに、そのまあ事務長さんに対してですね、すんまへん、うちには今金何にもおまへんやって言ったんです。そしたらもう事務長さんカンカンになって怒った。で返せって言われても足はちゃんと残ってるもんだからその母親を見て俺はもう本当に尊敬してんだっていう話、その時に勝負してくれたから俺はこうして立てられるんだ、またなっていう気になるんですよ。本当に深刻な問題であればあるほど、そして何の解決もしないんです。説教やら教訓やら教えてくれるんだけども、具体的に何にもしないでまたなれるするんです。そうするとね、平和なんですよ。健康な人が、貧乏人や病人はそんなたまったもんじゃないんだけども、健康な人は何にもそのままの姿でずっといけるもんだから、何も困難なしにスーッといくんです。ところが大変なことっていうのはイレギュラーに起こるでしょう。そしてそのイレギュラーがぶつけられるときに、私たちはまたなといい、スマートにそこを過ごそうとするんです。問題をずらす、何の解決もしません。そして伝統やまた周りの平和を大事にする、そこにいる人たちが嫌な気持ちにならないで済む上手なやり方、そういうのがまた何なんです。そしてその習慣が人の命に勝るようになるのでしょう。 イエスはそのうまくスマートなことで片付ける常識について偽善者よと言って怒るのです。それは病人の悩みを何も解決せずただ後にずらすだけだから。でもイエス様は出会われるんです。触られるんです。私たちの教会にベテスタの家っていうのがあって、そこで本当に職員の方がよくしてくださってる。今週洗礼を受けてくださる小田さんっていう方の広直さんっていう人も大変なパニックになる。そのパニックになるのをじっと付き合って、何年も何年も付き合って本当に偉いなと私は思うんです。その職員の人たち、そんなのほっとけとか言うこと聞かないんだからと、わがままだからとか言えばいっぱいあるんです。でもそれで救われて、ご両親が本当に私たちは救われた、これで行きたいです、先生私たちに洗礼授けてください、何にも分かりません、でも自分の息子と私たち夫婦とこれから一生神様と一緒に歩みたいんですって言っておられる。私が責任持つからこの洗礼受けるなんて言うんじゃないんです。私が資格があるんじゃないんです。イエス様の方から近づいてくる。イエス様よろしくお願いしますとおっしゃってるんです。私それが資格といえば資格だと思うんです。イエス様よろしく、イエス様と出会ったこの時を大事にする。この婦人にとってイエスとの出会いはこの日しかなかったのです。私たちも本当にね、長いこと言ってるけども、そのうちそのうち言ってるけど、そのうち言ってもすぐ過ぎるよっていう。10年や20年すぐ過ぎちゃうから、ね、前同志社大学の女子大に行って話してた、あんた方ねもうすぐこういうになるよって言ったら、ええー、とか言ってたけど、そうなんだ、今もう若い私らピチピチしてあんなおじいさんになるかいと、すぐな、俺この前ここキャンバス歩いてたかなって言って、ええー、とか言って、そんなもんなんです、また泣いてもすぐなるんです。そしてイエス様がこの人のここで声かけてあげないと、明日言ったらこの人は永遠に救われないんだ。そしてこの人を救えなかったら、イエスの福音は何の意味もなくなるんだ。またなで諦めること、この人にとってはただこの時、ここでしかない時なんだ。その時を逃すと主イエスとの出会いは未来永劫ないことになる。18年間また同じ悩みを辛抱し、自分を責めながら生きるしかない。私たちの礼拝は神との出会いであります。また人と人との出会いがそこにあるのであります。ですから礼拝はテレビやビデオで見てたらええ、説教はテープで聞いたらええねん、家で寝ててもええがな、日曜日でなくても月曜日の暇の時ね、ビデオで見たらええ、この頃ホームページで榎本説教出てるから、あれ聞きながら寝てたらええねやがなと、それで礼拝守ったらええねん、わざわざそんなとこ行かんでもって思うでしょ。ところが礼拝はこうして私たちが集まるんです、集められるんです。そして私たちが一緒に時を過ごすところにおいてですね、意味を持ってくるんです。そんなビデオやテープ見て礼拝守ってるわけではないんです。交わりがなければいけないんです。イエスとの出会いはそこで癒しが起きるんです。問題の新しい解決がそこに私たちの中に起こってくるのであります。で、礼拝中ですね、 僕今日はちょっと話長いな、話ね、早終われやと早終われやと思うよね。あ、うどん食堂早く食べたいからとそう思うじゃないですか。でもそれって大事な感覚だと思うんですよ。話の内容って大したことないんだ、話の内容大したことないんだ、出会いが大事なんだと思うんです。逆が言うかもしれないけどね、うどんなんか人と会うために来てんじゃないんだ、出会いだ、牧師先生の説教をちゃんと聞かなきゃ、それはそんなあんま覚えてないわなんぼ言うてもその時はええと思っててもね、イエス様だってそうなんだよ、その話の内容はどうでもいいんだ、そこで出会ったことなんです。そしてそれを私たちの中に起こす時があるんだ。信仰はそういう意味では動詞形です、名詞ではありません、固有名詞ではありません、動詞であります。いつどこで何が起こるか、アメリカでも100年前でもアフリカでもどこでしても同じことです。というのは礼拝じゃないんです。私たちが今施工教会で共にこうして神を賛美し礼拝しているこの時でなければならない、その時間性場所性っていうものが問われてくるのであります。そのために時にはですね、律法を破る、常識は外れ、人騒がせな人と言われるかもしれない。今この時を逃したらあとはない、待ったなし。イエス様が私たちに出会ってくださる時を我々は大事にしたい。そしてそれがまた教会の礼拝でもあるんだ。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、こうして愛する兄弟姉妹とともに礼拝が守れることを感謝いたします。私が曲がったこと、動けないこと、傷んでいることをイエス様が見てくださいます。イエス様が病気が治ったよと言ってくださるように、そのイエス様の呼びかけにはいと答えるものとさせてください。私の方からまたなと言わないで、イエス様が呼び出してくださったはいと前に出るものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。